聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かないでよ。
先週お叱りのメッセージを頂戴しました。
あー、そうでしたね。
NBC テレビのアニメに関する編成に関して、苦情と言いましょうかね。
はいね、コードギアスとか、マクロスフロンティアとか放送しなかったくせにこんな番組をラジオでやるなんてふざけてるんですかというね、まあ苦情めいたメッセージでございましたけどね。
我々としては極めて真面目に取り組んでいるんですが、
真面目よ。
まあ、この編成に関してはやはり一言言いたいという方がいらっしゃいまして、はい、マクロスに関してメッセージをいただきました。
いや、これがね、非常に長いメッセージで数えてみたら43行もありました
、はい、
全部読みます。
はい。
移動中の車内で放送を聞かせていただきました。ラジオネーム、かき逃げ屋本舗水太郎さんです。
はい、ありがとうございます。
つかみのトークで、なぜコードギアスのシーズン1を放送しなかったのにコードギアス R2 を放送したのでしょうかというテレビ編成へのお小言を聞きまして、確かにそうだなって思いました。実は去年の3月頃同じような疑問を私も抱いておりまして、なんで超時空要塞マクロスやマクロス7を放送しておきながらマクロスフロンティアはやらないのかということもあり、あらゆる方面にオファーをしていたんですが、大人の事情で NBC の番組編成には組み込まれなかったんですね。で、2008年のアニメを代表する作品に対し完全に読み誤ってしまった後悔の念をテレビ編成の方々が思っているのであれば、取り返しのつかないことだから仕方ないですね。視聴率の取れる美味しい魚をみすみす逃すことになったんですね。正直あーあーって感じです。まだ3分の1しか読んでないです。
まだありますか。はい。
同時期に放送したのは九州では RKB さんや RCC さん、日曜の深夜に RCC が受信できる島原まで車で移動してマクロスフロンティアを車載テレビで見る努力もしました。その後のネット配信や CS でも無論見ておりましたが、リアルタイムで見るのとは鮮度が違いますから。
はいはいはい、こだわりどころです。そこはね、
まだ半分しか読んでないです。
はい。
ネットや CS や DVD がアニメのニーズをカバーするという考えがあるなら、これって一層の地上波離れを助長することにならないか危惧しています。広告収入が取れないご時世ですから、旨味のないものは切り捨てられて当然なんでしょうが、アニメはいろんな副産物が取れる打ち出の小槌なので、マーケット戦略面でも非常に有効な素材なんですけど、挽回の余地はあります。劇場版マクロスフロンティア今年公開の予定ですが、多分エヴァンゲリオン級のムーブメントが起こると見ています。そのタイミングでマクロスフロンティア強化月間を設けアクションを起こすのはいかがでしょうか。贅沢は申しません。深夜時間帯でいいんです。せめてマクロスフロンティアの第1話デカルチャーエディションと第25話の館長版を含む全ての放送と超時空要塞マクロスマクロス7の再放送を切に願ってやみません。これ贅沢言ってるじゃないですか。できるなら聞かせられないラジオで制作関係者への電話インタビュー、欲を言えばゲストで来ていただいての公開放送もできないもんでしょうか。ゆくゆくは TBS 系で NBC が拾いきれなかったアニメのヘビロテ月間企画が全国の方々に注目してもらえることにつながり、今後の NBC の発展に寄与することになるやもしれません。書きすぎました。アニメ過疎地長崎で聞かせられないラジオの奮闘応援させていただきます。かき逃げ屋本舗水太郎さん。こんな感じで書き逃げていただきました。
ありがとうございます。もうすでに4分が過ぎております。全部、全文ご紹介させていただきました。
43行もあったからね。
かき逃げ屋本舗さん、かき逃げ屋かと思いきや、はい、もう一通いただいておりまして、やはりマクロスについて延々熱く語っておられますが、
それも40行ぐらいあるんじゃないの。
ありますね。これはまあ後ほど、まあ時間がありましたらご紹介させていただきます。
紹介するのに4分かかるからね。
貴重なご意見ありがとうございました。水太郎さんのご意見はですね、我々もやっぱりこの番組真面目に取り組んでおりますので、きちんとテレビ編成にご意見として伝えております。
伝えましたよ。
伝えました。
はい。
そして、先週のね、ふざけてるんですかというご意見もあった通り、それも含めて、テレビ編成にきっちりと 回答を求めました。
はい、ぶつけてみました。
回答が来ました。
来た。
こういう回答です。は。テレビ編成にはアニメに限らず様々なご意見をいただいています。限られた放送時間で視聴者の皆さんのご要望に全て答えるというのは無理ですが、ご意見として編成部内で管理しています。編成する上でご意見を参考にさせてもらう場合もあります。しかし最終的にはご意見として伺いますとしか回答できません。このような回答をテレビ編成からもらいました。
まあね、いろんな番組があって、
はい、
そしてそれぞれにファンがいて、
ええ、
これやってほしい、あれやってほしいとおっしゃる方、ね、たくさんいらっしゃるので、
うん、
結果的に NBC としてはああいった編成になりましたということですね。そしてそれはこれからもそうであると。
あのテレビというものは売り場が時間なんです。
で売り場面積ね、
24時間しか1日ない、うん、ね、で放送時間も限られている中で、これを放送するのかあれを放送するのか、それを選択しているのがつまり編成。それは我が社の判断なんですよね。であの TBS でやっているもの、大阪でやっているもの、名古屋でやっているもの、同じ時間帯にいろんなプログラムがあり、それをどう選択するかはもうお任せくださいとしか言いようがない。これ難しいところです。
というわけで村山アナウンサーがマクロスフロンティア見たいと言ってもなかなか NBC では放送されないというですね、
主流の意見にはなかなかならなかったというのがまあ結論なのかもしれませんが、
まあ今後はね、分かりませんよ、また。いろんなね、ムーブメントが盛り上がってきたら。
確かに、今、かき逃げ屋さんのご意見も編成に伝えておりますので、
はい、
そのご意思はですね、確実に伝わったものと思っております。
そうですね。
はい。
はい、
まもなく、ありがとうございました。はい、7分過ぎようとしておりますので、この後は今週のテーマ。
全く聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
先週も言ったんですけど、この番組たくさんメッセージをいただくんですけど、
はい、
どれもが長い。
そうなんですよね、それからね、あのラジドンブリ宛に佐賀の梅さんからメッセージいただいて、面白いんだけど、あのお二人の話が本題に到達するまですごく時間がかかる番組ですねと。
今日もね、もう8分なんですよ。
オープニングで、ね、7分かかっちゃったからな。
テーマソングとっくに終わってましたもんね。さあ、ということで今週の聞かせられないテーマはタツノコプロの世界1、ヤッターマン編。
あらほら、さあさあ。
うまいね、柳ジョージさん。
いやー、やっぱりね、あの、三悪ね。
ええ
ー。あの、やっぱり、ボヤッキーたちの魅力、このヤッターマン、素晴らしいですね。
ちなみに、基礎データをご紹介しますと、
はい、
珍しく説明します。説明しよう。
お、出た。
1977年から1979年にかけてフジテレビ系列で放送されました。リメイク作品として2008年からは日本テレビ系列でも放送されております、
うん、
さらにこの2つの作品をもとに2009年今年の3月実写映画ヤッターマンが制作され大ヒットしております。
まあ、シリーズとしてはタイムボカンシリーズの中の一つということなんですが、そのシリーズの枠を超えた人気がありますね。
ご意見メールもいただきまして、まあ、簡単にご紹介しましょうか。
これがまた長いんですけどね。
長いんですよ。
あの長いんでこれは全部は紹介できません
よ。はい、
初メールというですね、名前がどこかな、わかんない、今日初めて聞きました。こんないい番組がメジャー局でやっていたとは。これから毎週聞きます。私もオバフォーですしというですね、お名前がどこか書いてるのかな、この人は。まあ、見つけたら言います、はい、うん、この手の実写映画としては映画ヤッターマン最高の出来だと思います。日本人ってオリジナル作品に対するリスペクトが足りないように感じてます。テレでもあるのか、所詮幼稚だと思っているのか、やたら重い話にしてみたり、アニメチックな部分をオミットしたり、その点ヤッターマンは堂々とアニメの実写映像化をやってくれたと思います。ちなみにゴレンジャーの飛行メカは前期がバリブレーンで後期がバリドリーンです。
ああ、うちの弟が持っていた超合金のメカの名前です、
ね、ポピニカね、ポピニカね、でこの方はですね、長崎市民 FM で長崎オタッキーパーティーという番組を
毎週火曜日夜9時から1時間、やってるそうです。
そうですか。はあ、我々よりも先行してそういう番組をされていた
ん
です
、ね、もうなんか150回ぐらいやってる
らしい。そうなんですか。
先輩じゃないですか。ちょっと、
お互い頑張りましょう。
頑張りましょうね、本当にね。
はい、今お寄せいただいたご意見はこの映画版に対するご意見なんですけどね。もう見ました、村山さん。
当たり前じゃないですか。
お、
林田さんは
見ましたよ。当たり前じゃないですか。
ご感想は、
娘と2人で。
ご感想は、
あのね、そう、娘と見たんですよ、小学校5年生のね。
あなた今言葉を選んでいますね、いろいろ。
結構恥ずかしい、いわゆるエロネタが入ってますよね。
いや、そうなんですよ。いや、だからね、大まかね、今ご意見いただいた通り、映画ヤッターマンはね、かつてのヤッターマンをリスペクトしていることがよくわかるし、特撮部分もね、頑張ってたし、とても良かったと思うんですけれども、妙になんかエッチなシーンが多くてね、
まあネタバレするのであんまり多くは語りませんが、おっぱい関係とかですね、ちょっと苦笑いしてしまったのは、あの2号のギャグがあるじゃないですか。
ちょっともう林田さんからおっぱいって言葉が出てきても私もびっくりしてしまいました。
どうして、おっぱいバレーとか最近ほら、おっぱいって、
もういいからおっぱいは
おっぱい、おっぱい言い過ぎ。
2号はどうしたの。
2号ほら、2号は使ったギャグとかあるじゃないですか、最近ね。3はいらないんだよとかいう、ああいうのが小学生聞いても絶対わからないじゃないですか。つまりね、僕思ったんだけど、対象がやっぱりリアルタイムでタイムボカンシリーズを見た我々オーバーフォーティー向けなのかなっていう気がしましたね。
それはね、実際ね、ありますね、明らかにね。なんていうのかな、今ねヤッターマンリバイバルで新作が放送されてますけれども、こちらも私小学4年生の娘とよく見てますけれども、大人を意識したギャグがね、このテレビ版でもやっぱり多いんですよ、結構。
で、観客もね、大人の人が多かったですよ、特に男性。
そうなのね。で、まあ結局ね、大当たりしたわけで、このゴールデンウィークナンバーワンヒットでしょ。
そうなんですよ。あの観客がすでに260万人を動員しまして、興行収入も30億円超え。
すごい。
すごいよね。
すごい、30億ですよ。
当初ここまでのヒットってあまり関係者の皆さんも想像はしていなかったみたいですけど、想像以上の本当に大ヒットだったみたいですね。だけどヤッターマンの主演は桜井くんじゃないですか。
桜井くんですよ。
だけど映画見て思ったんですけど、あれは明らかにドロンボー一味の方に光が当たってますね。
そうよね。いやいや、まあドロンジョ様が半分主役みたいな感じだったしね。
フカキョンのあれは最高だったね。
どれが。
あれだよ。
どれ、
あえて言葉を、
あ、今飲み込みました、林田しげかずアナウンサーが、
おっぱい周り。あの衣装すごかったね。
本当に聞かせられませんね、この放送はね。
いやー、本当に、でも、よくあの3人をああいう形でリスペクトしたなと思いましたよ。
そうですね。衣装からしてね、凝ってましたしね。
で、生瀬さん自体も、本当にあの役がやりたかったそうですね。
おやっきーね。
おやっきーね。
いや、昔からね、実写映画化するなら、俺しかいないと思ってたそうです、自分自身がね。
本人がね。で、さっき言ったオーバーフォーティーを意識してるなと思ったのは、声優さんたちが、まあ、柳さんを除くんですけど、実際にスクリーンに登場するじゃないですか。
そう
あのシーンは嬉しかった ね、
あれはプレゼントですよね、昔からのファンに対するね。
ねえ、まあ、そして今回はアニメが実写化されたわけですけれども、まあ、漫画がアニメ化されたりとか、アニメが実写化されたりとかいう時には、まあ、いろんなその意見っていうのが飛び交いますよね。
まあデビルマンとかキャシャーンとか鉄人28号とかね、結構がっかり作品が多かったん
です。はっきり言いましたね。
ズバッと言ってますけれどもね。
キャシャーンはがっかりしたね。
キャシャーン一緒に見に行ってね、林田さんは途中から夢の世界に旅立って
ました。よく覚えてるね。辛かった。
キューティーハニーはよくできてましたけれどもね。
あ、そうですか。僕ね、
エヴァンゲリオンの庵野さんが監督しましたからね、やっぱりリスペクトがあったんだと思いますよ。
監督の力によるんだね。キャシャンは辛かった。でも僕20世紀少年は比較的楽しんでますよ。
あ、まあこれはね、最近の作品ですけれどもね。
そうですよね。あれは、まあ漫画がそのまま実写になったという形ですけどね。
まあ漫画がね、すごく原作が長いので、それをね、まあ2時間3時間の映画3部作4部作にまとめるとなると、ちょっと20世紀少年もね、厳しい部分もあるのかなと。まあいろんな意見はあるかと思いますが、でも 登場人物がね、うん、20世紀少年本当に漫画にそっくりな人を選んでるしね、ちゃんとね、
すごいよね、
まあ、ちょっと20世紀少年の話は置いといて、はい、
そうで、その今回のヤッターマンの監督が三池崇史さんなんですけど、
はい、
いや本当にあの三池さんって力を持ってる監督さんなんだなって思いました。やっぱりヤッターマンを実写化するとなると、それだけプレッシャーもあるわけじゃないですか、
うん
ね、ファンも多いしね、
そうそう、
それを実写化するというと結構な勇気もいるんだろうなと思ったんですけど、
はい、
ちょっとね、あの三池さんの、ね、コラムをネット上で見つけましてね、
ほうほう、
でそれはどういうタイミングで書いているかというと、うん、実は三池さん、あの主に、ね、バイオレンスものとかホラー系の作品が多いんですが、
そうですね、
ゼブラーマンを作っていらっしゃる監督さんで、うん、これもまた一味違うヒーローものでしたでしょ、
はい、
でウルトラマンマックスの第15話と第16話、うん、これもね監督されてるんですよ。でそのウルトラマンの実際に監督をするにあたって、自分のねウルトラマンに対する思いをいろいろ書いている、この方はね、我々ちょっと年上の方なんですけど、大阪八尾のご出身で、我が家のテレビにはまだ色がついていなかったと、うん、真空管で映し出されるモノクロのブラウン管が青白く明るい未来を語っていた、うん、そこにとんでもないヒーローが現れた、そうウルトラマンだということで、うん、その思いをいっぱい語っていらっしゃって、で今について、あ当時について、贅沢な時代だった、テレビは宝の箱だった、中でもウルトラマンは特別だった、うん、バルタン星人にガバドン、ガマクジラ、レッドキングにゼットンなどなど、破壊の快感と正義の暴力の虜になった、うん、そして私はそのまま大人になった、で新シリーズの監督をさせていただくことになった、やったぜ、子供の頃憧れていたヒーローに NG を出せる、ああ生きててよかった、
は
ー、つまりやっぱりね、あの時代のこういうヒーローものに対するね、うん、こうやっぱり尊敬の念というものがとてもある監督だってことがこれで分かりましたね。
分かりますね、
大事に作ってたよね、うん、ヤッターマンもね、だから
そうですね、まあなんだかね違和感を感じるシーンもありはしたんですけれども、全般的にはね、うん、とてもね、おーいいなーね、
うん
うん
う
ん、
僕もう一回見に行きたいよ、
うん、あそうですか、
うん
うん、おっぱいを見に行きたいんですか、
そうそうそうあのコスチュームこらこら、やはりこの歌を聞きましょう山本正幸さんの作曲ですね、神保正明さんが編曲です、小原典子さん、柳美ジョージ、立壁和也さんが歌います、天才ドロンボーテレビサイズ。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ、まあ、ポッドキャストでお聞きの方は今の曲はもちろん聞けないわけですけれども、
聞けないのよ、
名曲ですね、
ドクロベー様、
名曲だべ、ちょっと似てなかったね違う、ちょっと違ったね、まあ、反省してるね今ね、
全国の女子高生の皆さん、もうねみんな真似します、
ね、
お仕置きだべ
とかですね、
ドクルベ様そんなことばっかり言っちゃってもうでんやんねみゃみゃみゃみゃ
だらーっとした番組やねでこのヤッターマンについてですけれどもね、
はあ、
こういわゆるお話としては非常にフォーマット化されていて、毎週もうマンネリとも言えるストーリーなんですよね、
1話完結でね、完全調和でね、うん、
だから覚えてます？フレーズとかで。
豚もおだてりゃ木に登る。
ブーッ、ね、ですよね、うん。あれは本当にあの、毎週、どのシーンで出るのかを楽しみでやっぱり見てましたね。
ねえ。ママより怖い、お仕置きだべ。ね。
まあ、ねえ、うん。今回映画版でも、豚もおだてりゃが再現されていて。
うん、再現されよくできてましたね。
ね、うん、面白かったね。
いやすごいね。
うん。というまあそういう名フレーズ、ええ、さらにゾロ目化と言われるトビウォトビウォとか言いながらこうジャンジャンジャンジャン出てくるという、ね、
あれも楽しみだった、何が出てくるか、子供の頃なんであんなに楽しみだったんだろう
ね、不思議だよね、
不思議ね、
うん、だからこう制作者が楽しんでるのがよくわかりますよね、
そうです、あのね、だからね、ヤッターマンシリーズ、新作のね、今テレビで放送中のヤッターマンもそうなんですけれども、制作者たちが楽しんでる、主題歌の山本正幸さんも含めてね、
うん、
ストイックですよね、
うん、
いいものを作ろうっていう職人の姿勢がね垣間見えるんですよね、ヤッターマンっていうのはね。
ある意味、うん、子供に媚びてないよね。
あ、そうね、うん、俺たちが作ってるものが面白いんだっていうね、うん、だから見なよっていうね、
うん、そう、うん、だからこそね僕はねそこにオリジナリティがあるような気がするのよ。
ほう、
日本独特じゃないですか、あのタツノコプロのあのタイムボカンシリーズって。本当に
そうですよね、
世界に類を見ないよ、ああいうストーリー展開とかギャグのありようなんていうのは。
全くのオリジナルだもんね、
うん、
うん、
それすごいよね。
そこはもうだからタツノコプロ全体の話になってしまいますけれども、うん、科学忍者隊ガッチャマンにしろ心臓人間キャシャーンにしろ、
うん、
もう本当にねオリジナルなんですよね。本当これはすごい。いやもちろん石森章太郎さん、まあ、当時石森章太郎さんとか永井豪さんの原作者付きの作品というのも名作がいっぱいあるんだけれども、
うん、
タツノコプロは自前でやってたというのがすごいですね。
すごいよね、うん、あのタツノコプロというのは、まあ、あの漫画家だった吉田達夫さんが1962年に立ち上げている会社なんですけれど、兄弟でねあの
そうそうそう
経営されてるんですよね、うん、弟が吉田健二さんで、一緒に設立してます。そして末の弟でやっぱり漫画家のこれクリッペさんって読めばいいのかな、
クリッペさんだったと思いますけれどもね、まあまあ、あの詳しい方がいたら教えてください。
3兄弟がまあ中心になって、うん、このタツノコプロというのが作られて、はい、でここの中で創立時から演出家として活躍されたのが笹川博さん。1970年代から80年代にかけてタツノコプロの、まあ、黄金時代を作った立役者のお一人ですよね。今回この笹川博さんも映画版に一瞬出てんですよね。
そうなんですよ、
もう一瞬あれ俺この人なんか見たことあるけど誰だっけって思って最後のエンドロール見て、あ、笹川博さん出てたんだと思って。
なんてマニアックな映画だったんでしょうねあれね、
すごいよね、うん、そういう意味ではね。タツノコで他になんか印象に残っている作品とかありますか？
タツノコプロの作品ですか、
うん、
やっぱり僕は心臓人間キャシャーンでしょうね。あ、ロボットに支配される世の中ね。で、まあ、フレンダーっていうね、ロボットに改造された犬、それからお母さんの意識だけが白鳥のロボットの中に閉じ込められていたりとか、本当にオリジナリティ溢れる作品でしたね。
いやいやすごい作品ですよね。映画版はがっかりしたけどね。
映画版はね、あの映像は素晴らしかったんですけれども、ストーリーがちょっとね
分かりづらかった。
なんでこうなっちゃったのかなというのはありましたね。映像はもう天下一品だったと思いますよ。あの映像革命ともいえる作品だったと思いますね。
だけどなんかねちょっと触笑気味というか、うん、あのもうこの映像で2時間引っ張るのは見てて辛いなと僕なんか感じましたけどね。
ね、すごくねゴージャス、映像がねゴージャスで、だからカロリーオーバーだったのかな。5分間ぐらいのミュージッククリップだったら素晴らしかったと思うんですが、それが2時間続くとね、
うん、
まあ、あのいろんな評価のある作品だったとは思いますが、それも含めてね新作の五右衛門がどんな映画なのか楽しみですね。ね、なんかまた話がちょっと逸れてしまいましたので、うん、この辺りでもう一つ何か貴重な音源が用意してあるんですか、
はい、内緒なんですけどね、映画版でも秘密のお楽しみがあったじゃないですか。
ありましたね。
それのヒントとなる曲を用意しました。次回予告だコロン。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
初めて番組内で2曲かかったね。
2曲ってだって今日は59秒の曲と30秒の曲しか流してない。まあ多い方かな。でも
テーマソングを流さないところがいかにも聞かせられないラジオでしょ。
まあね、聞かせられませんからねこんな番組ね。
たくさんメッセージをいただいているんですが、こういうメッセージを頂戴しましたよ。ああ、カールさんから。
カールさん、
車を運転していてラジオを聞いていたときにたまたま第1回の放送を聞かせていただいたのが最初で、今はポッドキャストでしっかり聞いていますよ。ポッドキャスト組、 第1回の放送の中で某アニメ誌の話をほんの少しされていたかと思います。実は私は学生時代にその発行元の会社にアルバイトとして働いていた時期があります。
あら。
ただアニメ誌の編集部署とは別で、なおかつアニメ関連商品販売部署とも違う部署にいました。
はあ。
アニメ誌の編集部へは関係者以外は入室禁止でしたので。
あ、そうなんだ。
アニメ命の当時の私にとっては悶々とした時間を過ごしていましたがしかしアニメ関連商品販売の部署へは人手が足りない場合に手伝いに行くことが偶然に、稀にあり、
うん、
その時に小田陣として売れ残りの商品を少しもらえ、とても嬉しかったことを二十数年ぶりに思い出しました。
そんなちょっと裏話はこれからもね、教えてほしいですね、なんか思い出したらね。
そしてもう一方、こちらは中ちゃんさんです。
はい。
毎回一部の大きなお友達に楽しいお話ありがとうございます。
よかとよ。
初回から聞かせていただいていますが、一つお願いがあります。
何かしら。
番組の中でちょくちょく出てくる夢の村山コレクション見てみたいですどこかで展示会かホームページで画像集項目なんて作っていただけないでしょうか。どうぞよろしくお願いいたしますと頂戴いたしました。
もうラジオは聞かせられないし、村山のコレクションは見せられませんよ。
私さえ見たことないですから。あなたの部屋どうなってんの？
ダンボール箱はいっぱいです
今日もさ、なんか貴重な LP レコードを持ってきて、これまた次の企画として考えて
くる、はい、そうですね。あの長崎県で私しか持ってないようなレコードを今日は持ってきましたけれどもね、
先週は超合金もあったしね。
まあこれから先もですね、この番組ますます聞かせられない方向でヒートアップしていきたいと思いますので。
ちなみにホームページに出ているあの写真の本棚は私んちの本棚です、はい、
林田知恵和ルームです、
はい、あのホームページをご覧になってどういう本があるかお気づきになった方はかなりのオタク度といいましょうか、私どもの番組はぴったりでございますよ。
まあ私もね、あそこに並んでいる本の何冊かを持っているというのは非常に恥ずかしいところでございますけれども
さあ残り時間があと1分少々となりましたが、はい、来週どうしましょうかね。
来週はね、うん、そろそろオタッキーな話から
オタッキーというか、まあ、お前オタクな話題でいいんだけど。
え、そうなんですか。そろそろアニメの話から離れようかなと思ってたんですが。
そうなんですよ ね。アニメから一旦離れようとは思ってはいるものの、ただやっぱりこのマクロス問題。
ああ、マクロス問題ね。
この番組で2週にわたってお話ししてますんで、
はい、
来週はどうでしょうか。マクロス
マクロスでいきますか、
ね。皆さんもマクロスに関するさまざまなご意見をお寄せになってください、
はい、
この番組はポッドキャストでも配信中です。詳しくは NBC のホームページをチェック、
はい、
ウェブを通じてメールを送信することができます。
できますよ。
はがきファックスの宛先は郵便番号 850-86NBC ラジオ、ファックスは 095-824-9999 番です。
必ず聞かせられないラジオと明記してください。お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。